界の家畜がコスパ主義になる。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
このね、先週もお話ししましたけど、我々の雑誌表現者クライテリオンでは、進化するコスパ至上主義ということで、コスパばっかり考えてんのはちょっとあかんのちゃうかと、そのコスパ考えるのはもう人としてっていうか社会人として、当然当たり前やっていう側面もあるし、コスパ考えなさすぎもアホやっていうのは、あるけれども、だからっつってコスパばっかり考えてると、大事なものを見失って人間じゃなくなってしまいますよと、それも人としてどうやねんと、そんな話を先週しましたんですけどね。サブタイトルがタイパ管理された家畜たち、っていうサブタイトルでね、やっぱりそのコスパばっかり考えてる人間っていうのは、やっぱりこうある種家畜と同じような状況になってんちゃうかと、なんか社会のシステムの奴隷というかね、知らず知らずのうちに自己奴隷化というかね、自分でそれにハマっていくっていう、そういうところがね、やっぱりコスパ至上主義、タイパ至上主義にはあるんちゃうかなとこう思うんですよね、そんな感じもあったんで、これやっぱり人間のコスパを考えるように現代人になってきたっていうこの現象、さっきも奈緒ちゃんも言ってましたけど、これいつからこんなになってしまったんやろって、
本当に、いつから流行り出したんだろうって思いました、
昔から言うてたんですけどね、コスパなんていうのは、そうやけど、別になんかこう何でもかんでもどんな局面でもコスパって言うようになってきたんって、結構最近ですからね、
特集とかでね組まれるくらいですから、コスパがいい、どれが何々とか、
そうですね、雑誌でね、これはコスパええでみたいな、だから人々がみんなそれをこう気にしているという状況が、あるんですけど、これなんでいつからなんやろなっていうので、そんな思いでね、京大の霊長類研におられた、で前にもクライテリオンでも書いてもらった上野義和先生っていう動物行動学者が、おられるんですよ、で彼にこれなんでこんなことになってるんですかねとかってお聞きしたら、それはね、自己家畜化現象なんですよ。
ほえ、自己家畜化現象、
動物、野生の動物でもね、家畜化現象って起こるんですけど、人間の場合は家畜化現象は家畜化現象でも自ら言っちゃってるから自己家畜化現象ですなという話を言うてはったんで、じゃあ書いてくださいと、ということで書いていただいてね、これはおもろいな、ほんまやと、もう自ら突き進んでもブヒブヒ
やだ
ブヒブヒ言いながら自己家畜化しているっていうのが、こう若者がこうネットフリックス倍速で見たり、こうコスパ特集読んで、これのここコスパええなとか、彼女とのデートで、ここええかなみたいなマニュアルこう見てみたいな、これ自己家畜化やがなと、
でも多分それに気づいてない、
そう気づいてないです。今日はね、そこをね、ぜひね、お気づきいただきたいと、皆さんね、必ずしもそういう方ばっかりじゃないと思うんですけど、そういうやつは必ず周りにいますから、それはちょっとどうやろうというのをね、聞いてみてもらいたいと思います、
よろしくお願いします。キバ、現代社会の深い病理がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、社会の家畜がコスパ主義になる。
これね、この家畜のイメージをね、まず理解していくと、上野先生がおっしゃるには、野生の生物っていうのは、大自然の中に生きてて、どういう敵がいるかもわからないし、どういう環境が起こるかもわからない中で緊張感を持って生きてる わけですよ、うんうん、でいつ死ぬかもしれないっていう緊張感のもとでね、でものすごい神経を研ぎ澄まして、いろんなものを見ながら、いろんな情報を集めて自分で考えて、で生きるか死ぬかというところを切った張ったで生きていく、これがね、うん、当たり前の動物の姿で、森の中とかサバンナの中とか、まあみんなそうしてると。と家畜っていうのはこう家畜飼う人っていうのがいてね、はい、とある目的のためにで勝手に集めてきたり、場合によってはそこで産ませたりとかして、
うんうん、
なんか動物が出てくると。でそれをね、管理した空間の中でとにかくこう安全に生活させるんですよ、
うんうんうん、
こうとりあえず、食べる飲む寝る
衣食住
そういうことをもう完全にね、安定化させるんです。そしたらね、動物が本来そのサバンナとか森の中で持っているいろんな機能がね、どんどん退化していって、
うん、
何にも考えなくなっていって、
はい、
でとにかくこう出てくる餌があったらバクバクバクって食べて、
なんか今それ動物園を想像しましたね、
う
ん、
そう動物園って動物園です、
うん、
でもう安全なところでね、
はい、
で動物園やとまだね、動物園をやってる人が、
うん、
生き生きと生きてもらおうっていう気持ちがあるので、ちょっとこう運動したりとかできるんですけど、
うんうん、
まあ、家畜は別にもうお前の肉食いたいだけだから、わしはお前ああもうとりあえず飯食って早う太って、
うん、
でも早う出ててくれ、手はもう早う屠殺させてくれというのがこれ家畜なんですよね、
はい、
でそして家畜側は何も考えないとブヒブヒブヒブヒ、とにかくこう餌が来たらそれをこうバクバクバクって食べて終わり、
うん、
実はコントロールされてる、管理されてるという状況なわけですよ。これが普通の、うん、状況、家畜というものなんですけど、
うん、
上野先生がおっしゃってるのは、人間は自己家畜化してると、
うん、
そういう家畜に自分から言ってると、いわば忖度をして、その家畜界ね、家畜の主を忖度をして、自分からこうブヒブヒ言ってると、
うんうんうん、
これ例えばその典型がね、最近のね、浅ましいビジネスマン、イメージわかりますかね、なんか、いろんな情報頭に詰め込んで、それはなんとかかんとかだよ、なんとかかんとかだよ、とか言って、
はい、
こうなんかこう情報いっぱい頭に入れて、うん、でこうええ格好して、それで会社の中で認められたみたいなペラペラな男、
うん、そういう人いますね。
いるでしょ。
はい、います。
わかるでしょ。
います。
もうペラペラじゃないですか。で、うちも。
見えすいてる。
そうそう。でね、兄弟はね、そういうやつ少なかったんですけど、ね、最近増えてきたんですよ、
うん。
もう僕もそういうのかなり手厳しいですよ。ペラペラやと。大学地の深いところを勉強するわけだって、上のペラペラどうでもええねん、という話でやるんですけど、こういうのはね、だから自己家畜化してるんですよ。
うんうん、
で情報を、こう、ブヒブヒ自分で食べたら、そしたらこう、すごくどんどん情報太りしていって、いろんな、いい会社に勤められたり出世できたり、なんか別に知的好奇心があるわけじゃないんだけど、ブヒブヒそれ食うとるというのですですね。
うんうん、
でね、もう一個ね、分かりやすいのがね、まあ、ガリ弁ですね。
はい。
これも一番シンプルじゃないですか。
うん、
ガリ弁ってすごい昔から批判されるでしょ。お前なんか俺たちと遊ぶことも避けて、
はい、
なんか自分がちょっとええとこ行きたいから勉強をやってる、
ね、
学校行って、
うん、
大学行って、でええとこ就職して、で金儲けたいんか。裏切る者やんけ、お前。っていうのでもやられたじゃないですか。まあだから、典型的なガリ弁さんっていうのは、まあこれ自己家畜化ですよね。
ね。
で、これをさらに進化させたのがね。
はい。
東大クイズ王たちですね。
は
ぁ。だからそういう番組あるじゃないですか。
ありますね。
僕あれ見てたらね、まあ別に東大クイズ王っていうタイトルだから東大じゃない人もいるのかもしれませんけど。だから彼ら別にね、なんか知的、好奇心がめっちゃあって、そのままの数の形で番組出てきてクイズに答えてんちゃいますやん。
もうね、いろんなこと叩き込んで。
叩き込んで、今まで受験スキルを全部活用しまくって、
はい、
自分の好奇心の何百倍何千倍の知識を詰め込んで勝ってるっていうのが見えるじゃないですか。
うんうん、
中にはね、そうじゃない人もいるんです。
はぁ。
僕ね、そういう人大好き。あ、この人、ええ人やわ。もうその人はね、もう出てきた瞬間にね、はい、なんか意外と知識とか知らんけどね、
うん、
なんかむちゃくちゃ難しい数学の問題とかも東大のやつが、なんか、言うてる間に、こうですけど、終わってるんですよ。
へ、
この人気持ちええわ。でもこの人友達になれるっていうか、うんうん、僕の友達大体こんなんとか。とかね、思ったりね。あとそれね、学会とかでもね、
うん、
昔は、ええ研究者が教授になったんですけど、
はい、
最近はね、なんかこう、と言われてる雑誌でたくさん論文書いたやつが 出世するんですよ。
はあ。
で、それからこの間もやりましたけど、岸田内閣なんちゅうのは、岸田文雄さんちゅうのは、はい、支持率上げるために、何でもやる。
中身どこ行った、
うん、ブヒブヒです。なんか、ほんまの政治全部置いといて。うん、で、さっきも、ほんまの研究を置いといて、いいと言われる雑誌に論文投稿することがいいっていう。だから中身置いといて、評価の軸をもうなんか、家畜、買い側に全部委ねてるわけですよね。あと、それから、政党でも、まあ、その傾向一番強いのは、まあ、自民党もそうですけど、維新の会なんていうのは、支持率上げるために、うん、中身ちょっと置いといて都構想って言ったりとか、身を切る改革とか、それで、この国がどうかっていうのはちょっと置いといて、もうこれもとにかくもう支持率上げるためどうしたらいいかと。これ岸田さんとか、まあなんか同じグループに、こうなるんですよね。
はい。
だからね、これらみんな出世とか支持率といった分かりやすい目的のために、最善を尽くす、うん、もう全力を投入するっていう態度。で、普通は仕事や勉強、研究や政治っていうのは目標は単純じゃなくて、いい仕事、いい研究、いい政治っていうのは対極的に深いもので、モアダンワードで考えないといけないものですよね。ところが彼らはそういう本当に素晴らしいものっていう不確実なものを考えるのをやめて、たくさんの情報、たくさんの論文、より高い支持率という単純な餌を、うん、まあ、取りに行ってる家畜であると。いや、
まさにコスパ至上主義なんですよね。
そうそうそう。でね、これ、うん、豚さんとかね、牛さんの家畜さんたちっていうのは、はい、もう無理やり連れてこられたから、まあしょうがないところありますけど、この人らね、だからビジネスマンとかガリベンとかクイズ王とか、うん、学会で論文とか書くやつとか、
はい、
これ自分で言ってるわけじゃないですか。
言ってますね。
お前、自分で何してんねんみたいな。だからね、これがね、自己家畜化現象なんですよね。で、この、この自己家畜化っていうのは誰がその家畜を飼ってる人かっていうとね、これはその社会システム全体なんですよね。学会のシステムだとか、その政治システムだとか、そのビジネスシステムだとか、なんか社会が作ってる大きな機械がイメージとしてあったとするとね、そういうシステムがあったとしたら、はい、それの部品に自らなりにいっとるわけですよ。歯車にしてみたいな、バネ、ネジにしてみたいな、ビスにならせてみたいな。
それどうなんですか。
もうこれ自己家畜か。で、これ家畜っていうのは、この概念恐ろしいのはね、最後食われるんですよ。
うん、
で、これね、これはいかんやろうと。
いかんです。
いうことでね、これね、うん、このいかんさをどうやって表現しようかなと思った時に、僕が思いついたのはこのセリフなんですよ。鉄を食え、飢えた狼よ。死んでも豚には食いつくな。これ昔かけたけど、もう一回かけちゃおうっていうことでね。
はい。
今日もおかけしましょう。尾崎豊のバウ。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
尾崎豊でバウお届けしました。
はい、これはね、ちょっと過去調べてみると2018年でも一度かけてて、
はい、
その時ね、うん、文学から考えてみよう、日本属国論、うん、日本がアメリカの属国ですよと、
はいはい、
そんな属国から逃げなあかんでっていう文脈で、まあ、この曲紹介したんですけど、
はい、
これは尾崎の2枚目のアルバム回帰線、これ1985年なんですけど、ちょうど僕17歳、セブンティーンですね、の2曲目の曲なんですよ。で、これはね、これやっぱ改めて今見ててね、思いましたけど、この歌詞ね、全部好きですね。これちょっともう解説していきますよ。
はい。
これまあ曲はまたちゃんと後で聞いてくださいね。嫌がおうでも社会に飲み込まれてしまうものさ。若さに任せ挑んでいくドンキホーテたちは、世の中のモラルを一つ飲み込んだだけで、一つ崩れ、すべて壊れてしまうものなのさ。そんな感じしてましたね、17歳の頃。なんかこの世の中、これ2番の最後にね、最初に、夢を語って過ごした夜が明けると、逃げ出せない渦が日の出とともにやってくる。中卒、高卒、中退、学歴がやけに目につく、愛よりも、夢よりも、金で買える自由が欲しいのか。まあまあ、そんなことを言うんですけどね、この、日の出とともに、なんか工場行かなあかんかったりするわけでしょ、この人は。
はい。
で、あと僕らやった、当時やった、高校行かなあかん、勉強せなあかんと。でも、なんなんや、この人生と。で、 なんで俺はこんな奴らのわけのわからん奴の家畜にならなあかんねんと。で、ふと周りを見ると家畜だらけやと。進学校なんか行ってると、なんやこの家畜どもと。俺はこんな家畜にならんぞと。こう思うんですけど、そう思ったとて、
はい。
嫌顔でも社会に飲み込まれてしまうものさ、若さに任せ挑んでいくドンキホーテにしか過ぎないわけですよ。
うんうん、
それで、モラルを一つ飲み込んだだけでどんどん崩れて全て壊れてしまう。という恐怖があるわけですよ。でね、これは僕なん散々言ってましたね。このセリフも好きだった学生の頃、あいつは言っていたね。サラリーマンにはなりたかね。朝夕のラッシュアワー、叫びたりの中年たち。ちっぽけな金にしがみつきぶら下がってるだけじゃのうの。救われない、これが俺たちの明日ならば。ほんまにそう思ってますわ。だって大阪のね、奈良からこう高校に通ってて夜帰ってきたら酔っ払いとかおるわけでさ、近鉄線に。
はい。
酔っ払って、顔真っ赤っかで、うん。まあ今僕も結構酔っ払ってますけど。それ見てね。俺はもうこんなクソジジイども、クソ親父どもにはならんぞと。で、当時サラリーマンっていうのは最低の職種だと思ってましたからね、17歳。うん、で、この歌詞ではそうですから、豚の象徴だから。
はい。
サラリーマン。僕今サラリーマンですけどね。
あれ
その、それを思ってましたよ、
うん。
当時はサラリーマンって悪の象徴だと、まあ思ってましたし、社会に飲み込まれてしまうような、渦の中で消されて壊れてしまうような人間にはならんとこと、今でも思ってますよ。
うん、
で、当時すごくそう思ったし、洗いながら。で、こうやって、それで最後にこの歌詞でこういうわけですよ。午後4時の工場のサイレンが鳴る。まあ工場が終わるんでしょうね。心の中の狼が叫ぶよ。鉄を食え、飢えた狼よ。死んでも豚には食いつくな。うん、僕はこれはね、なんちゅうかこう、この言葉は僕の精神の中にずっと沈殿してますね。鉄を食え、飢えた狼よ。死んでも豚には食いつくな。ああ、いつもそう思ってます。都構想の時もそうだったし、
はい、
参与を辞める時もそうだったし、西部先生が自害された時にどういう言論するかっていうの時もそうだし、
うん、
コロナの時にみんなが自粛してる時もそうだったし、僕は常に鉄を食え飢えた狼を死んでは豚には食いつくな、その僕の判断が間違ってるかもしれないですけれども、もしも僕が狼の要素をまだ持ってるとしたら、野生の生物っていうのはそういうところで間違わないはずですから、うん、その勝負をもう毎時毎時やってで生きてかなあかんと、この時これ聞きながら思ってましたね。それができてるかどうか分かんないですけど、とか思ってたらタイパなんて言ってられないですよね。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
と、うん、いうことでね、まあ現代人は自己家畜化してるんだよと今話してきましたけど、
はい、
最後にね、この自己家畜化して しまう構造がこの世の中にあるんだと、
うんうん、
それね、一言で言うと、これなおちゃんも言ってましたけど、やっぱりデフレなんですよね、
うん、はい、お金ない、
お金ないからね、もうだってドンキホーテね、ある程度強かったら勝てますけど、デフレってお金もないし、うん、向こう強いし、
装備整えられない、
整えられないでしょ、
もう丸裸でいかん
の、もう草びり肩びらも変われへんしもう
革の帽子とか、
革の帽子ぐらいじゃもう武器も棍棒ぐらいしか買えないでしょほらもう無理ですよ、
無理、
鉄兜なんて絶対買われへんし、
欲しい、
そしたらもう戦いに挑んでもまあ負けますやん
ね。
だからね、やっぱね、自己家畜化になってしまう、すべて壊れてしまう若者の頻度がね、数がね、めちゃくちゃ増えてるんですよ。
うん、
今はね、しょうがない。だからね、そこなんとかせなあかん。
その世の中をね。
そうそうそうそう。だから、僕はやっぱりその大人として、
はい、
その単にこう、一生活者として狼として生きていくんじゃなくて、この構造そのものを、
うん、
変える、
はい、
戦いやったらんと若い子が、家畜化、死死類類と家畜化してはるわけでしょ、
もう、はい。
ここ行かなあかんわけですよ。それをね、これ社会学者の土井孝義さんがね、おっしゃってて、未来が外部性を喪失した時代っていう、まあ、原稿を書いてあって、これね、要するにね、彼が言ってるのはこうなんです。やっぱ家畜化してしまうのはね、
はい、
やっぱりこの、変化がないからなんですよ、
うんうんうん、
世の中に、
うんうん、
こう、家畜小屋の中も変化がないじゃないですか、
うん、
家畜小屋とサバンナとか森とかの最大の違いっていうのは変化があるかないかですよ、
うんうんうん、
変化がすごくあるんだったらそこで考えて生きていかなあかんから家畜なんかやってられないですよ、
はい、
ところがもう何にも変わらへん囚人のような環境の中だったら家畜にならざるを得ない、
う
でね、これは昔はね、成長してたんですよ、年間。経済で言うと 3% とか 4%、
うんうん。
そしたらね、経済的に言って、毎年毎年 3、4% ずつ、新しい世界が生まれていくんですよ。これね、100% 新しい世界がポンと1個で出てくるっていうのもあるし、既存のいろんな世界の中の 1%、2% がちょっとずつ変わっていくと。だからこのラジオのやり方、テレビのやり方、このビジネスのやり方なんかも、どんどんこう、変わっていく要素が数パーセントずつ、あるわけですよ。これ高度成長期の頃は 10% とか 12% とかあったわけですから。
すごい。
すごいような変わっていくんですよ。だからそんなところではね、家畜なんて死んでいくんですよ。そんなところで。やっぱりこう、狼として新しいもん取りに行かへんかったらあかんから、人々全体がね、やっぱりどうしてもこの家畜、自己家畜化にならなくなっていくんですよ。
性を感じますね。その方が。
そうそう。だからね、今これ結局ね、一言で言うとこのデフレの弊害と言えるんですよね。
大きいですね。
ね、消費税増税、公共投資の縮小っていうものがね、デフレを導いたことを通して、こんな人々全体をもう若者をタイパコスパ家畜にね、させてしまってるんやっていうね、それ大問題があるんですよね。
うん、
その問題が実は最後にこのコスパ問題。の最後に横たわってるんだっていうのを、まあ、最後にお伝えして、まあ、ぜひデフレ脱却するためにインボイスの廃止だとか、
うん、
消費税の減税だとか公共投資の拡大国土強靭化の全国推進そういったことをやっていかないと日本人がもう人間でなくなってしまう本当にそう思いますね、
はい表現者クライテリオの最新号進化するコスパ至上主義タイパ管理された家畜たちぜひ、チェックをよろしくお願いいたしますインターネットか、書店いろんなところで確認することができますのでよろしくお願いいたしますホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけますまた番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしておりますメールアドレスは fuji@kbs.kyoto ですよろしくお願いいたしますそれでは編集長今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございましたそれではまた来週月曜午後9時半までさようなら
この番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。